中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどお話を伺います。インタビューアーは FM 那覇の平東生です。それではお楽しみください。
はい、中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、いつものごとくですね、毎年やってますが、大きな議会の時には議会報告をしていただいてると思います。だから、はい、まあ、2月議会、6月議会ですかね、だいたいやっているかなと思うんですけど、はい、今回は6月議会、どんな質問をしたかっていうことと、はい、どういう回答があったかっていうことを中心にやっていきたいなと思っています。
はい、はい、まずですね、県議会議員選挙があった影響でですね、今回の議会も結構イレギュラーな感じでしたね。
はい、この様子ちょっとせっかくめったないことなのでお聞きしたいですね。何枠何議席の方がくら替え、いわゆるくら替えをしたんでしたっけ。
6名の方が市議を辞めて、まあ、県議選に出たと。
40分の6だ
ということで、結構な空席になりましてですね。で、うち無所属の会とか、はい、会派がなくなったっていう会派も2会派あったんですね。
会派っていうのは2名で
2名以上で
最小限、そうだから、はい、前向きさんが、前泊議員が、いわゆる辞めて離れるっていうことになるんですよね。
そうですね、はい、自動失職っていう形になる、
そうすると失職すると1議席、なるので、それで解散になっちゃうんですか。
まあ、解散ですね、消滅と、いうことで、まあ、代表質問がなくなったんですね。
そうか、会派じゃなくなるからね。は
い、まあ議会運営委員会とか、そういう会派単位で活動する各派代表者会議とか、そういうところも席がなくなってしまって、私も議会運営委員会の副委員長だったんですけど、まあそこで、まあ会派なくなったんで席もなくなって、ちょっと今いろいろ無所属としてまた再活動活動再開してるという感じですね。
なるほど、はい、こういう変化があるんですね。そうですね、一人辞めになるということで。
で、まあ、その辺で、ちょっと議会の日程も少し後ろにずらして、まあ、県議選に出馬される方がどなたなのかっていうのを確定する、告示の後に、まあ、代表質問を持ってきて、っていう形で、で、私も今回は代表質問なしで、一般質問のみという登壇になりました。
なるほど。あと、一議席はそういう意味では、大事な一議席だったってことなんですね。
そうですね。
はい。なるほど。そんなことが起こるんだ。で、あとは、その、その空き議席が発生したことによって、まあいろいろ日程的なことも工夫したりしてたっていう。
そうですね。
なるほど。めったにない、じゃあ、4年に1回か。
4年に1回の県議選で、ただまあここまで多くの方が辞めるっていうことも珍しかったんで。
なるほど。
まあ一つ二つポツポツと空いたぐらいでは、補欠選挙もないんですけど、今回は7議席合計で欠けたことになるので、それで補欠選挙も行われますので、やっぱりこう、その分ダメージが大きいというか、
そうか、
質問の時間とかもだいぶこう全体的に短くなっていくので、まあ、議会としてはちょっと寂しい感じはありましたね。
なるほどね。そうかそうか、そういう場所にだったんですね。補欠選挙の日程っていうのはある程度は出ているんですか。
7月の21日投開票ということで、もう本当すぐです。
すぐだ。で、それは何かの他の選挙との抱き合わせもないっていうことなんですか。
単独で、はい。
そうか、じゃあもうあれですね、投票率だいぶ低い。
だいぶ低い。まあ誰が出てるのかを、まあどう伝えるのかっていうのはかなり大変な選挙なのかなっていう感じですね。
なるほど。まあただね、とはいえ、6議席だから。
7議席です、
ね。7議席か。7議席だから、なしとしては結構大きな。
大きいですね。
イベントになりますね。
ぜひ政党だけじゃなくて、無所属の方にも挑戦していただきたいなと思うんですけどね。
確かに。これでね、名前売って、ここで落ちても次でっていうケースで、まあ、ありましたもんね、
そうですね、
今
までもね。来年またすぐ本選ありますんで。
なるほど、なかなかない今状況で議会が行われたということと、はい、まあ、あと補選があるということなんですね。 はい、ありがとうございます。
そうか、で質問の中身なんですけども、うん、はいはい、最初今回は全部で4点聞いてまして、うんうん、1つ目が防災行政についてというテーマで、はい、4月3日の津波警報、うんうんうん、発令時のことをまあ思い出しつつ、うん、まあ、今回はだから津波警報関連の質問すごく多かったんですけど、
他の方もね、他の方も
で、私もまあ漏れずに取り上げてですね、はい、私当時首里に行ったので、
うんうんうん、
その、まあ、逃げてっていうその津波警報の以外の情報っていうのがなかなかない中で、うんうんうん、まあ、どうしようかなと、まあ、日常を送っていいのかどうなのかと思いあぐねて行ったところだったんです。 そうね、したら、はい、流端通りがすごい車がいっぱいになり始めて、
確かに、で、避難で、
そうそう、セブンイレブンとか、うんうん、コンビニの駐車場とかも、うん、車がいっぱいになって、うん、あ、なるほど、避難される地域っていうのは、まあ、こういうそのことが起こるんだなということを、まあ、改めて感じてですね。
確かに、我が首里スタジオも標高は100メートルぐらいですよ。だから、まあ、津波に関しては安全な場所って言えるとこですからね。うんうん、だから首里地域は避難を受け入れる側っていうこと。う
ん
う
ん、なんかこの今回その教訓としてその車での避難はやめた方が良かったよねとかっていろいろ出てきたと思うんですけど、ちょっとなんか地域的にもどういう場所に今自分がいる時にはどういう行動を取るべきかみたいな情報がもうちょっと事前に共有できた方が良かったよねという話で、そうです
ね、那覇市は海と面してますから、
そうですね、
だからゼロメートル地帯もあるし、うん、で、すごくせり上がっているので、うん、首里のように100メートルを超えるところもあると、
う
ん、
そうですね、うん、
だから一つの町の中でも状況が全然違うわけですよね、うん、このあたり結構
そうですね、
それぞれの事情に合わせた本当は防災の計画、うん、あるいは意思決定の、うん、なんていうの、仕組みというか、うん、っていうのは必要ですよね。
那覇市の公式 LINE を使われている方はおなじみかと思うんですけど、うん、那覇市防災情報ポータルサイトっていうのがあるんですね、うんうんうん、これがの中で、まあ、常日頃からの防災に関する情報をもうちょっと流しておいて、うん、はい、津波の時にどうすればいいかっていうのが、うんうん、まあ、あらかじめ分かるようにしておきましょうっていうのが、まあ、今回質問を通して、うん、まあ、分かったことというか、まあ、答弁があったことって感じですね。
なるほど、じゃあそのポータルサイトを見なさいと、
うんうん、そうですね、
いうことなんですね。
そこの情報が充実していくはずですと。だ、津波が起きた時には自分が安全な場所にいるならばそこから動かない、逃げないっていうこともまあ一つ避難だし、うんうん、まあその上に逃げる垂直避難であったりとか、まあ、高いところに逃げる場合でも車を使わないとかですね、うんうんうん、まあ、いろんなことを事前に流そうというようなところですよね。
すごい気が気じゃなかったっていうような、うん、ニュースたくさんありましたよね、うん、はいはい、それこそ港の方で渋滞になって動けないってなると、うん、あれ緊迫しますよね。
そうですね、うん、実際どうなるかなんてわからないわけじゃないですか、うん、1時間以内にって言われてもっていうところで、うん、
で全然車動かなかったらね、うん、あれはやっぱ肝を冷やしたと思いますけど、うん、車を使わないっていう選択肢ってなかなかないじゃないんですよね。今もう完全にみんな車に頼って生きてるわけで、
そうですね、
はい、そこも含めた啓発とか訓練とかが日々やってないとっていうのがまあ今回出たというところなんですね。ただ今のこう首里の役割、ちょっとね、はい、我々首里組なので、うん、首里の役割っていうのは少し興味深いなと思いました。だからどう受け入れるかっていう話は、うん、今度は首里側での議論もしてみたいところですね。
うん、これ、まあ、次の質問ともつながるんですけど、この、どうすればいいかが分かっていた人がいた場所といなかった場所が全然動き方が違うんですよね。例えばその4月27日に公設市場の方でこの災害時の対応について考えるっていうそのシンポジウム勉強会みたいなのがあったんですけどね、うん、そこではその FM 那覇がその緊急情報を流す番組をずっとやって啓発したりとか、で、公設市場の方でもそのアナウンスをして多言語対応でアナウンスしたりとかっていうのをやってたんですけど、一方ではそういった動きがなかなかできなかった場所もあったわけで、その情報を持ってるか持ってないか、動ける人がいるかいないか、動いていい権限を持ってるかどうかっていうのでだいぶ違うなと思っていて、そういったその研修みたいなものとか、そのネットワーク作りみたいなものをまあどうやって平時でやっていくのかみたいなところがやっぱり重要だな とは思いましたね。
まあね、これかねがねずっといろいろな、うん、まあ日本全国で課題だと言われてることですから、うん、まあここはまあ普通にちゃんと、うん、ちゃんとやりましょうって話ですよね。そうですね。
で、すでに、災害ボランティアっていうか、うん、そうした防災関係のボランティア情報の登録なども、うん、制度はあるんですけど、うん、活用できてるかっていうと、そういうわけではないので、だから、この、どこまでの災害だったら要請してもいいんだろうかみたいなところも、やっぱり行政も躊躇してしまうところあると思うんですけど、はい、ただ実際今回の津波警報だって、うん、警報発令されて、まあ、自分は、知ってるけど周りの人をどう誘導していいのかっていうのがなかなかやきもきした方も結構多かったと思うんですよね、うんうんうん、できることあると思うんだけどできることがないっていうか、
はい、
そういうことをまあミスマッチを防ぐためにも、うんまあ、日頃からじゃあ自分は災害時にはこういう動きをしてもいいのかいっていうのをちょっと確認し合うような、まあ、防災士の方なんかはね割と分かりやすいですけど、はい、防災士の方だけじゃなくて、まあ、地域の民生委員さんとか、うん、地域包括ケア包括支援センターの方とか、うんまあ、いろんなその、支援ができる技術を持ってらっしゃる方たちと、うんまあ、有機的につながって、うん、災害時に連携とって動けるような、体制をなんか実際動ける形を作っていくべきですよねっていうことで、うんまあ、ちょっと質問もやってます。
そうね、ここに関してを言うと、うん、割と統率的な動きが必要とされるところですもんね、うんうん、あの緊急時っていうところではね、うん、そっか、そこのリーダーシップ、
うん、
というかまあリーダーシップ問題でもありますよね、うん、このどういう地域でジャッジができる人がいるのかどうか、うん、でそういう人たちと一般の人がどうつながっているのかっていうところは結構問われるわけですね、
うん、そうですね。で、うん、その権益のサイズとしても、うん、その地域包括支援センター単位ぐらいの、うんまあ、17那覇市内で、うん、そのぐらいの形の方が、まあ、動きやすいんじゃないのかなと、うんまあ、あまり細かすぎるとどうしても負担になる方の数も多くなってくるので、うん、で情報を伝えるのも動くのも結構大変になってくると思うので、うん、そこら辺は、まあ、ちょっと大きめで捉えて避難所が運営できるぐらいの形に、まあ、した方がいいのかなっていうのを含めて、ね、まあ、提案はしましたね。
まあ、1、2万人ぐらいの、だけどサイズですよね。そう考えると、まあ、もうちょっと小さくてもいいような気はするんだけど、そっか。まあ、首里だと狭いは狭いですもんね。狭い中での意思決定だから。
そうですね。うん。だからみんながある程度知ってる顔役の人が、ね、まあ、避難所にいて、うんまあ、この人が言うなら、まあ、みんな従うかっていう感じになればまあいいですけどね、う
ん、その方はちゃんとシミュレーションをちゃんと、まあ、市民防災課かな今は防災の 課になったんでしたっけね、うん、そこと一緒にシミュレーションする
ってことですね、研修はちょっとやってって感じですね、うん、
なるほど、まあ、こういう津波警報のきっかけがあったので出てきたということで、はい、他にも、ね、他の議員さんも結構質問されて
た、ね、そうですね、まあ、多言語での対応だったりとか、うんまあ、いろんな課題は出てたので、まあ、そういったことが、まあ、議会では話題になってました、
うん、なるほど、誤作動もあったんだ。
はい、これはですね、那覇市の第一牧師小瀬戸市場で、警報器が誤作動したっていうのがあってですね、うんまあ、それきっかけにやっぱ小瀬戸市場が火災があった時にパッと動けないっていうのはまずいだろうということで、うん、やっぱそのアーケードの中に公共施設があるっていうことの意味を、はいまあ、前向きに捉えていただいて、やっぱその防災の拠点になったりとか、起点になるような、うん、あの施設になってほしいなということで、うんまあ、その、まあ、察知する能力であったり、それに対応する能力みたいなものもしっかり、うん今回のことを教訓にですね、高めていく必要があるよねというところは、まあ、質問したということですね。うん
なるほど。まあ、きっかけがあったので、こういう質問をするっていうのは分かります。うん
はい、
だから、そこをずっと議論し続けるような、うん、仕組みというかね、うん、しつこさもそうかもしれないですけど、うん、必要ですね、結構ね。
そうですね。うん、今年に入って、うん、3件のぼやがあったんですよ。
うんうん、中心市街地で。
で、
うん、
把握してるだけでもそれだけ、まあ、あったので、まあ、実際初期消火の段階でもうちょっとあるかもしれないっていうところも踏まえて考えると、やっぱりアーケードの中の火災を、まあ、いかに緊張感を持って防がないといけないのかっていうところは、今、まあ、プロジェクトチームっていうのを作ってですね、いろんな課題について議論しているはずになってるんですけど、うん、やっぱそこの議論も、まあ、やや止まっている、停滞しているようなところもあってですね、うん、もうこの火災に関しては、やっぱり、まあ、口酸っぱく言い続けないといけないし、これ、地元の、まあ、その商店街の皆さんが、まあ、自分たちのこととしてしっかり捉えて、うん、防災意識高めないと、なかなかこう、一部の人たちが気をつけてても、うんまあ、どっか一店舗が火を出しちゃったら、それでもう、延焼したら大変なことになってしまうので、そこら辺は、まあ、 消防局としてもですね、うん、力を入れているところですね。
うん、なるほどね。まあ、ここは啓発予算の問題とかともセットなのかもしれないですけど、うん、うまく市民が自主的にね、参加してくれる、うん、まあ、刺激をがどうやってね、うん、きっかけを与えられるかっていうところもありますね。やっぱり予算別に青天井じゃないですね、うん、この。
だから消防の立ち入り検査を まずしっかりやって、うん、指導をしっかりするとかですね、はい、あと消防団が訓練をすることもあるので、うん、そういったところとしっかり協力をして、まあ、その見える形での訓練で、うんうん、まあ、そこで啓発につなげていくようなことだったりとかですね、うん、そういうのをまあやってほしいねというところで、
ね、市民側が主体的に動ける、うんうん、なんか、あのパターンもちょっと作りたいですね、うん、あの共同の形としてはね、うん、そうか、こういうことがあると、まあ、質問が出て、それでみんなで一緒に考える場になるっていう、まあ、そういう議会になるってことなんですね。
そうですね、うん、だからこれをこの公設市場の警報器とか警備体制の問題だけに押しとめちゃうとやっぱそれだけで終わってしまうので、うんうんうん、まあ、その後ろにあるもしかしたらあり得たかもしれない本当に恐ろしいことまで想定して、うんうん、まあ、ちょっと質問として投げてですね、
なるほどね、
まあ、少しずつこう議論を醸成していくっていうようなイメージですね、
は
い、
そうか、はい、そうか、じゃあ防災は結構大きなところだったんですね、うん、まあ、まあ、あの象徴的なお答えというか、うん、どういう答えだったかっていうことはあのお伝えたいやって
そうですね。
いいですか、
まあ、先ほど言った、那覇市防災情報ポータルサイト。
まずはポータルサイトを
しっかり活用するというところと、まあ、実際ある今、ボランティアの登録制度なんかもあるんですけど、うん、まあ、それが、まあ、しっかり生きるために、うん、まあ、那覇市としても、こう、関係部局と連携をして、うん、まあ、意見交換をしっかりしていきますというようなところだったんで、
はい、
実際それがどういう形になるのかっていうのは、また後追いになるのかなというところですね。うんうんうん、はい、そして公設市場含めた町側の火災に関しても、うん、まあ、防災意識高めていきたいという話はしているので、うん、その具体的な取り組みが今後どうなっていくのかと、
そうね、そ
こ実際今やってはいるのはやってるんで、うん、実際その今起こったことに対する課題の対応がしっかりできたかというところですかね、
うんうん、なるほどね、ありがとうございます。意外ともういい時間になって、あ、防災大事だなと思いました。うん、昨年も台風があって、はい、やっぱ避難所がやっぱ機能しなかったとか、うん、あるいは機能不全だった、はい、停電も含めてね、うん、って話で、緊急で稲垣先生も来てもらったんですけど、うん、ちょっともう一回、ちょっとこの話はまた、ちゃんと ね、
そうですね、
有事じゃない時に、うんうんうん、有事の時忙しいから先生、はい、ここを聞いてみたいなと思いました。はい。さて、一つですね、はい、那覇市の授業で、ちょっと変わったと言いますか、うん、割と、アグレッシブなというか、うん、そういう企画がありまして、はい、これ私も絡んでいるので、中村さん通してですね、ちょっと皆さんにもお伝えしたいなと思ってるんですが、うん、令和6年度那覇 SDGs 推進事業、多様なつながり地域づくりっていう、うん、そういう事業が、行われます、はい、でそこでシンポジウムが7月の13日土曜日ですね、ナハートで、うん、ナハートの、はい、1階の
ショ
ースタジオで行われます、はい、本当路面に面してて、うん、ガラス張りのところですね、はい、綺麗なとこなんですけど、そこでシンポジウムをします。授業内容なんですけど、うん、まあ、これはシンポジウムなのですが、SIB っていう、うん、事業ですね、うん、中村さんもしばしば質問でも挙げている、ね、うん、いわゆる出資型で、うん、かつ成果に連動した額を行政側が後で払うと、うん、だからお互いで民間の方々と合意をして、この事業が成功したらお金払いますよっていう、うん、ね、行政側に都合がいいようにもまあ見える事業なんですけど、うん、これって同じ志の人から出資を受けることで、仲間づくりができるんじゃないかっていう、ちょっとこういう視点に立ってみた事業かなと思ってます。補助金って、やっぱりみんなで応募して、いろんな人が応募して、誰かが取ったら誰か落ちるわけですよね。そうすると、取った人にのサポートに落ちた人ってなかなか回らないっていう、ね、そういうケースってあって、これって、すごいちょっと嫌な言い方をすると、お金があったことで逆に 分断が起きてないかっていう一つの問いが私の中で長年ありまして、そういうね、小さなお金で取ったか取ってないかの関係性で、本来だったら同じ方向を目指してた市民がね、分断されるってことになったらちょっと悲しいなというか、そういう問題意識の中で、みんなで出資をすることでその課題に立ち向かっていく、でこの出資をしてそれを原資にするわけですよね、だから今回の事業ボリュームって50万なんですよ、そんなにね、市の補助金としてもそんなに巨額ではない、だからこの50万をまず市民で集めましょうと、でこの事業が成功したら50万那覇市から支払います、でそれをまた 再度、まあ、返還する、償還するっていう仕組み、でもしかしたら利回りも返すかもしれない、まあ、配当的なものも返すかもしれないっていう、まあ、出資にしていこうという非常に小さいけどめんどくさい事業をちょっとやってみようということで、まあそれの先駆者としてですね、東近江市という、琵琶湖の近くの、ここがいわゆるミニ SIB で非常に有名なところなんですけど、そこを仕切っていた山口さんという方を今回お呼びして、それで那覇市側からは副市長、小蛇副市長とか、あとその他ですね、この地域で活躍する方々をお招きしたパネルディスカッションをするという、はい、まあまあ、割とオーソドックスなシンポジウムであるんですけど、このね、新しい補助金の形態、成果連動型の補助金っていう形を、やってみたいということで、今回取り組むものです。だからね、これが新しい共同の形、だから仲間がたくさんできて、50万を、例えば、一人1万円集めたら50人仲間ができると、この50人と一緒に事業を成功させていくっていうことになると、やっぱり補助金の性質としてね、いわゆる共同のまちづくりになるんじゃないかということで、非常に面倒は面倒なんですけど、
関係者が増えるためのコストということですね。
そうそういうことを、まあ、一回チャレンジしてみようというところで、はい、をやっていきますので、皆さん予約受付中でございます。今半分ぐらい定員埋まったらしいので、7月13日、14時からですね、那覇後でということです、はい、ということで、まあ、那覇市 SDGs 推進シンポジウムかなんかで検索していただければ予約サイト出ると思いますので、よければ参加費は無料でございます、はい、ということで、はい、関連の告知でございました、はい、ということでお時間でございます、引き続き次回ですね、残りの質問のところと、はい、その他積み残しあれば話していきたいなと思っております、はい、じゃあ中山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。